足元が石になりました。壺屋八千文通りです。八千文は沖縄の言葉で焼き物のこと。ここは焼き物の町です。まず音を聞いてみてください。さっきまでの市場のざわめきが消えています。国際通りから歩いて数分。それだけしか離れていないのに、この静けさです。この落差が那覇という町の一番面白いところだと思います。石畳は琉球石灰岩。両側には窯元やギャラリー、古い赤瓦の柳が残っています。さて、なぜここに焼き物の町があるのか。始まりは1682年です。琉球王国の時代、それまで各地に点在していた窯場が、この壺屋に集められました。政策として、一箇所にまとめたのです。以来、壺屋は、沖縄の焼き物の中心地として続いてきました。300年以上です。壺屋焼きは、大きく2種類に分かれます。一つ目が、荒焼き。荒焼ち、と読みます。釉薬をかけずに焼く、素朴で力強い焼き物です。水亀や酒亀、それからシーサーに使われます。二つ目が、上焼き。上焼ち、と読みます。釉薬をかけて焼く、絵付けの美しい焼き物です。魚の文様や唐草といった伝統文様の器が知られています。歩いていると、この両方に出会えます。店ごとに作風がまるで違うので、何軒か見比べてみてください。それが、この通りの一番の楽しみ方です。器を選ぶときのコツを、二つだけ。一つは、手に取って重さと質感を確かめること。八千文は手仕事なので、一点ずつ表情が違います。持ってみないと、わかりません。もう一つは、普段使いできるものを選ぶこと。魔界、これは茶碗のことですが、魔界や小皿など、毎日の食卓で使えるものは、旅が終わった後も長く楽しめます。割れ物ですから、遠くへ持ち帰るなら、緩衝材でしっかり包んでもらってください。多くの店が郵送にも対応しています。そして、ここで一番大事な話をします。この通りは、現役の窯元と人が住んでいる住宅が混ざっている通りです。窯元や民家の敷地、それから工房、立ち入りと作業中の撮影は必ず許可を得てからにしてください。静かな通りです。大きな声を出さず、落ち着いて歩きたいところです。それから足元。石畳は雨の日に滑ります。今日、もし雨なら、急がずに歩いてください。もう一つ、この通りについて知っておいてほしいことがあります。沖縄戦は、那覇の街をほとんど焼き尽くしました。さっき歩いた国際通りも、市場も、すべて焼け野原からやり直したものです。けれど、この石畳は残りました。戦火をくぐり抜けた石畳と、陶工の伝統的な住まいが、この通りには残っています。那覇で古いものに出会える場所は、そう多くありません。今踏んでいる石は、そのうちの一つです。通りの長さは、ゆっくり歩いて30分ほど。器を選んだり、カフェで休んだりしていると、1、2時間は、あっという間に過ぎます。急がずにどうぞ。